自称イティーズオタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサダで、モッシュのフォックスミュージックパーソナリティは私、戦後日本サブカルチャー史終わって寂しいなモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第49回目となりました。先ほど言ってた戦後日本サブカルチャー史、ちょうどあの NHK で8月私が引っ越した時からですね、第1回の放送始まって、宮沢さんが講師となってこう毎週サブカルチャー論を展開する番組が、素敵な番組があったんですけどね、先日ですか、ちょうど終了して、なんか金曜の夜11時、結構時間作って、後追いとかしながら見てたのにな、もう見れないのかななんて思ったりしてます。まあでもあの本が出るらしいので、そっちも楽しみにしたいなと思ってます。話変わりまして、あの先日フランスからお越しのフランスワ・シェニョーとセシリア・ベンゴレアの、公演を見に行ったんですけども、そこで使われてたのが全編クラブサウンドの中、コンテ、バレエ、レゲエダンスなど、なんかあの様々繰り広げられてまして、であのクラブで遊んでる時に知った私のアニソンってのがあって、まあ、私のアニソンっていうかね、アニソンなんですけど、まあ、前回やろうとしてたアニソン、ここでこうつなげていきます手塚治虫先生の作品のテレビアニメ版の主題歌、取り飛んでいきますもうようやく喋りますあとはまあモッシュの、エピソードトークも交えてお送りしたいと思いますので、お付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、では、今月取り上げるフォックスミュージックゴーゴートリトンでいきたいと思います。ですね、この番組私リアルタイムで実は見てなくって、漫画自体は1969年に、連載ですかね、作られた作品で、テレビでは1972年の放送、昭和でいう47年ですね。姉もまだギリ生まれてなかった姉は48年生まれなんで、で私51年生まれなんで、まあね、見れてなかったんですけど、あの映画化もされてたようで、でこのゴーゴートリトンは、まあ、なかなかノリのいい曲で、あの高校野球とかの行進曲ですかね、なんかそういうのとかにもよく使われてるようなんですけど、やっぱゴーゴーだけにイケイケってことなんでしょうね。頑張れうちの高校みたいな感じだと思うんですけども、でこれはまあ私も実際リアルタイムに見てないので、いろいろまあいつもの通りウィキで調べてみたりとかするんですけど、なんかこれテレビ放送の初回はまだあのこのゴーゴートリトンの方がオープニング曲じゃなかったようで、南こうせつのあのかぐや姫と須藤理香さんという人かな、確かその人の、歌がオープニングだったようなんですけども、第1話から第6話までが構成版だったらしいですねでその映像がたまたまあの、YouTube で残ってて、であのウィキではこの、なぜ、南こうせつのやつ1回目途中で変わったかってなったら、あの第1回目の放送の時とかにこう作画が間に合わなかったんだそうですって。だからあの歌ってる須藤さんと、私南こうせつちょっと見逃したんですけど、本人映像が出てると 絵の中に途中でっていうのがあって、で実際あの YouTube で上がってるの見たら、あこれかというのがあって、これはねやっぱ苦し紛れですよね。やっぱりあのゴーゴートリトンの、方がエンディングの曲だったようなんですけども、まあまあそっちの方がノリもいいし、耳なじみもいいし、まあ第7回目ぐらいの頃には作画もできてきたんでしょうねであの私の好きなゴーゴートリトンの方がオープニングになったという逸話があるそうですよ。これがあの最初にもお伝えした通り、私が、出会ったのはテレビで直接見たんじゃなくて、クラブで、遊んでる時に聞いて、そっからあ何この曲いい曲じゃんと思って、調べていったという、ものなんですけども、あのまた何度も出てきますねアメ村時代という、カロカロというバーなんですけども、もうクラブ経営みたいな1000円で朝まで、一杯ドリンクついて、遊べるみたいなところで、友達がね、J 君って子がいて、その J 君がアニソン専門で書ける人だったんです。で、まあ、あのイベント自体は、まあ、大阪なんで、まあ、メロコアから始まって UK門になって、フレンチとかに行ったと思ったら歌謡曲なって、パンク行って、でアニソン行って最後、またメロコアみたいななんかそういう、もうごっちゃごちゃ、まあ、ソウルとか入ったりもしてましたね。そういうのとかも、あったような中で、こう J 君がアニメをかけてたと。その時に、まあ、トリトンがかかってて、でまたねあの重なることに、そのトリトンの曲で、当時好きだった人が踊ってたと余計に気になる。まあ今ね思えば、あのその人は6歳上の人だったんで、で私の6歳上って言ったら、まあこのトリトンおそらくちっちゃいけど多分見てるであろうというような年代の人だったんで、まあまあ、昨日ぐらいにちょっと、原稿書いてて、あそうか、あのマーブル君はそうだな、6歳上だからよりリアルタイムで踊れるんだろうななんて思いながら、ちょっと感慨深く、原稿を書いておりました当時はですね、そういったあのアニメのまあ40分ぐらいとかの中でひたすらアニメをかけるんですけども、 あの時人気があったのは、例えばハクション大魔王のオープニングとか、あと妖怪人間ベムのオープニングとかちょっとオープニングばかりになりますけども、なんかあの、アニメソングであっても、まあ、妖怪人間とかジャジーな感じとかかっこいいものであれば、それはうちらは OK で、でここで集まって踊ってる人たち、まあ、ジェイ君みたいにかけてる人も含めて、みんな服飾の専門学校とか服飾系の人ばっかりだから、基本おしゃれで、あの当時はね、ダークビッケンバーグっていうのが流行ってたかな、服のブランドで。それとかあのゴールチェとか、全身ゴールチェゴールチェで今日来ましたみたいな人たちがこういっぱいいて、そんなあのキメキメだけども、ベムとかで踊ったりとかアクション大魔王でもうデデデデデデデデってこう指をこう動くなんかねあるんですけど、そういうのをやったりとかして、私も、かっこいい人はこう外から眺めつつ、でも大概まあ中入って一緒に踊ってましたね疲れを知らない10代だったんで、18とか19ぐらいだったんですけども、もうその疲れを知らないシリーズで、いくと、あの歌謡曲ナイトっていうのが、ナンバロケッツ、田中文也とかがベースでやってたところなんですけども、そこはもともとバンドブームの頃に、できたライブハウスで、そっからまあクラブ経営とかも徐々にやっていくようになって、私がよく行ってた時はその歌謡曲ナイトというやつだったんですけども、そこでもやっぱりアニメの枠が必ずあって、まあそんな40分とかがっつり撮るわけじゃないけど、 UK の間にこうポンって入れてきたりとかしてて、そこでかかってたのだとラセーヌの星とか、 あとはフランダースの犬とか、まあ、小道具付きでラセーヌの犬なんて、あの100均で買った光る剣を持って遊びに行くんですけども、音も聞きながらリズムも取りながらそこでプラス楽しむっていう そういうのも、やってました。関西なんでね。あとはもう鉄板なのはもうラムのラブソングとタッチですね。岩崎良美のこの2つはもう絶対外で休憩しててなんかドリンクとか飲んでる人もあのこの曲、まあ、ラムのラブソングなんだ、ラムのラブソング、ちょっと滑舌よく言わないと流しちゃいそうなんですけれども、ラムのラブソングなんててててててててててててててててててのところでもうあの片手に持ってる、グラスをガンって置いて、あやばいっつってフロアの真ん中ドーンって行くとか、まあ、タッチも同じようにですね、ててててててててのところであってみんなが中心に集まって、踊るっていうのが定番になってました。懐かしい話なんですけども、まあ、その一環で本当にあのトリトンは、私もレコードを、今日まあ持ってきてるんですけども、買うまでに至るんですが、この私はそんな基本、高価な値段では買わないので、たまたまこの海のトリトン本当に、ね、ジャケも綺麗で、テレビオリジナルサウンドトラック版って言って、買ったんですけど、どこだろうな、まあ、多分あのデパートとかの阪神百貨店、大阪の阪神百貨店の上とかに、まあ、未だにやってると思うんですけども、中古レコードセールとか年末とか来たりして、そういうのに行って、もうおそらく500円前後ぐらいで、多分500円以上は出してないと思うんですけども、買ったってのがこれですね。これいいと思いますよ。あの家に飾る分にも厚みもありますしねいいと思います。ただでもあんまり聞いてないかもしれないな、もしかしたら、ゴーゴートリトンの方はもう一個別のやつに入ってんのかもしれないです。ちょっとその辺は記憶曖昧ですが、最後あの写真を撮るのに、トリトンのこのでかい、顔があった方がいいなと思って慌てて撮って持ってきましたまあそんなあのトリトンの、情報、なけなしの情報で喋ってはいるんですけども、ちなみに私はあの漫画は基本4コマ漫画が好きで上田正史世代なんで、あの、コボちゃん、おとぼけ課長、まさしくん、あの辺あたりですね。あの辺はもう幼稚園、小学校の低学年ぐらいでしょうか、読んで、それと同時に、あとは私はあさりちゃんをずっと好きで、何巻まで集めただろうな。結構、今ね、もうギネスに、登録されちゃったぐらい、もうかなりの連載してたんで、私が買ったの何巻までだろう、30何巻とかぐらいかもしれないですけど、あさりちゃんは好きでした。夏休みとか、朝の10時半ぐらいからやってる再放送とか、超見てました。本当にあのアニメの情報が少なくてすいません。4コマ漫画ね、あと好きなのは和田ラジオです。本当にこのねアニメのおかげで、もう昔なんてフランス旅行行ってもバカにされてた日本なんですけどね、たけし来たのとこのアニメ文化が認められたおかげで旅行もしやすくなったんじゃないかななんて思います。私あのフランス、まだ最近行ったっつっても本当6年ぐらい前に、1週間もいなかったぐらいなんで、また機会があったらちょっと行って、どれだけ日本のアニメがフランス人に、好感を、得てるのか調べに行きたいなと思います。ジェロームみたいな人いっぱいいたらおかしいですよね
自ら作った音源を自宅のパソコンから iTunes などの世界中の配信ストアに最短2日で販売ができるアーティストのための配信ツールシステム TuneCore Japan、 すべてのアーティストのために。
アズサニューミニアルバム Slowly in Heart iTunes music.jp そして CD 好評発売中、 Check it out。
はい、ということで、 まあ、トリトンの話をした割にはアサリちゃんと4コマ漫画好きっていうすいませんね、手塚ファンに怒られるかもしれないです。ただあの絵はあの絵も好きですし、とにかく音楽から先に入っちゃったんで、まあ、この番組は音楽番組なので、そこは許していただければなと思います。それではあの告知のコーナーに行きましょうか。ちょうどこの放送の翌日ですかね、10月の26日の日曜日に越谷能楽堂で、出ました初期型、10月の初期型第2弾目の公演、珠玉の、また言えてない、珠玉の、脇の芸を、脇芸、なんつうかな、 あるんですよそれを、神聖な能楽堂の能舞台の上でやっちゃいますので、ラジオを前日聞いて、翌日暇がある方はぜひ越谷の、南越谷付近かな、 ありますので来ていただければななんて思います。無料だと思います。あとは、前回、放送した時にモッシュのワークショップ下町編をやる、それが11月って言ったんですけども、すいません、あの12月の12日に、日程変更になりまして、まだ今だと間に合うかな、すいません、あの訂正なんですけども、12月12日金曜日に行います。ぜひ、また詳細はあの通常の11月ワークショップの分も含めてご案内ありますので、ブログでお願いします。ちなみにそうですね、11月の9日阿佐ヶ谷はもう決定してますね。あともう1回は、場所を探しますそれではモッシュのフォクシーミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いしましょう。この放送はプレゼンテッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。